ラブ&レッド。さあ今週も股間丸正義さんを迎えしました。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もう先週本当に時間が足りないなっていうのが、
あ、そうですね、
素直な思いだったんですけれども、
難しい、
うん、はい、前回はですね、股間丸さんが、今年高校の先生にもなられて、数学を教える、うんうん、でそれについて性的なものも教えていけたらいいなというのと、うんうん、サークルのお話、うん、そして現代の、現状ですね、 LGBT の現状についてもお話しいただきましたけれども、うんうん、ちなみにこれからはどういうふうにやっていきたいっていうビジョンとかは何かありますか？
学校の先生としてとか、うん、今後のその性の多様性に関わる LGBT のに関わることとか、
うん、
そういうのでのビジョン、僕は今、大学で、セクシャルダイバーシティサークル、かっこよく言うと、を運営してたりするけど、どんどんどんどん最近やったら後輩に引き継いだりしてて、で、もう僕は卒業したらそのサークルにももう一切関わらないつもり。
あ、そうなんですね。
もうそういうのはもうどんどんどんどん次の代に任せていって、
うん、
で僕はもう次のところに進んでいろいろまたやりたいことすればいいと思うし、
で先ほどの話の中にもあったんですが、先生としてその性教育もする場も作っていきたいとおっしゃってましたけど、この、LGBT についてもそうですが、HIV、エイズの予防啓発についていろいろとこの先生になられた時っていうのは問題山積みだったりしません？
そうですよね、
今の環境的に言うと、
山積みも問題がたくさんあって、HIV とかエイズとかの話をするためには性にまつわることをいっぱいお話ししないといけない。
そういうことも知らないといけない。そこまでの段階が結構必要ですよね。
そうでもそれを話そうって思った時に、やっぱり学校の場の中でね、そんな話をするとはどういうこっちゃみたいなことを言う人もいるだろうし、そもそもその性の話、そういう話をする素地がもうない。学校の授業の中で、こういうことは真面目に扱うべきなんだけど、
でも私が感じたのは、なんか今の教育現場でその性関係に関しては、ちょっと敏感になりすぎてる部分もあるんじゃないかなっていうのがあって、で私の時はでしたけど、保健体育の時は HIV、エイズのことに保健体育の先生もしっかりお話ししてくださいましたし、性教育について、それこそもう出産のことについてって、今ではね結構ビデオ見せなかったりとか、結構過激だからっていうのであったんですけど、我々はそういうのも全部受けてきて、でも誰もそれを茶化したりする人もいなかったし、でも一つ一つをちゃんと土台から知っていくことができたので、偏見とかもなかったですし、でも今の教育現場の話聞いてたりとかしたら、あれもダメこれもダメ、ちょっとこの部分章は過激すぎるっていう、それはメディアでもそうですよね。ちょっと敏感になりすぎてる部分もあるじゃないかっていうのもあるんですけど、
確かに、そうかもしれないし、もしかしたらみーさんのその言っていた学校がものすごくその性に関して寛容であった学校で、すごいその性教育にも熱心に取り組んでる学校だったのかもしれない。
学校によって全然違うとは思うんですけど、
じゃあそうそうそう
そう、逆にこれから股間丸さんはどうしてやっていこうっていうふうに思いますか？
性教育については僕はあんまり知識がないんですけど、僕はあくまでもその HIV エイズの啓発とかではなくて、性の多様性とか、いろんなその人権課題に対しても取り組んでいくつもりだけど、いろんな話ができる場をこう作れるように、学校の先生していきたいなって思うんですよ。
でですね、この番組では、もちろん HIV エイズの予防啓発、こちらも大きなテーマとなっているんですが、股間丸さん的にちょっとこういうことがあってすごく良かったとか、もっとこうしたらいいんじゃないかっていう思いは何かありますか？
予防啓発って、すごい大切なことだし、大切なことなんですけど、僕は学校の中でちゃんと教えることで次の世代にHIV とかエイズとかのことをちゃんと知ってる子たちがこうどんどんどんどん次の世代として出てきてくれたら、いいなって思ってて、でもそれは高校生の時は全く分からなかったんですよね。保健体育の授業でやってるはずなのに、
そのことの大きさと言いますか、
で例えば高校1年生の頃に保健体育の授業で HIV エイズのことを習うことがあったと。もしかしたら他の子たちは、それで、すごいしっくりきて、これから気をつけていかないといけないなって思ったかもしれないけど、その中でね、HIV はどういうふうに感染するのか、セックスで感染するよ、それは分かったと。
はい、
だから、コンドームとかつけなあかん ねんでっていうのもそれも分かったと、
うん、
だけどその話ってもう異性愛前提、
うん、
セックスするって言ったら、男と女のペアでセックスするっていうのがもう当たり前として話される。なんかその授業の中でその時の保健体育の先生がこんなこと言ったんですよ、
うん、
その HIV エイズ、の感染者数ってどれだけいるかっていうそのグラフが教科書に書かれてたんですよね、
はい、
最近になってものすごい感染者数が若い世代の中で増えてるよって、
うんうん、
その時に先生はこんなことを言って、これはなって大きな声では言えないんだけど同性の間でエッチするそんなことで実は増えてるんだよって
感染者数が、
そうそうそうそう、うん、だからこの感染者数の結構な数の人数でその同性のエッチすることで、感染してるんだよっていうのを、
うん、
ちょっとこう、
まあ、ここだけの話みたいな感じじゃないですけど、
そうそうそうそう、まあ、全体には言ってるんですけどね、
うん、
でもその時にその話を聞いてもねよくわからなかったんですよ。
そうですよね、同性同士、うん、ん？ってなりますもんね、うん、
意味わかんない、
うん、
その当時は僕男の子に恋愛する、うん、好きになるっていうことを自覚してって男の子のその体裸を見たらドキドキする、
うん、
なんかそういう気持ちはあったからなんかその話を聞いてすごいドキッとしたんですよ。自分のことを言われてるんかなって、大きな声で言えないってどういうことなんだろうとか思ったり、
うん、
ちょっとすごいモヤモヤした気持ちも残ったし。
その後はどうやって知っていったんですか？
高校卒業してから大学1回生の時にその大学の LGBT サークルに入って初めてゲイの人と会った。大学2回生か3回生の時に LGBT っていう言葉は知ってるけど LGBT サークルに入ってるけど、
うん、
ちゃんと意味知らへんなって思って本を読んだんですよ、
うん、
いろんな本を、はい、梅田の堂山にあるディスタとか、
うんうん、
南波にあるちょっとキャストナンバー、はい、あとそれから、クォークとか いろんなその集まれるような場所があるっていうことを知って、
うん、
で行ってみようって思ったんですよ。大学のそのセクマイコミュニティ以外にそのもっともっといろんな人に会いたい、
うん、
だから自分の世界広げてみたいなとか、その中でなんかいろんなその友達ができたりとか、
うん、
あとそれからそのスタッフさんとお話ししてる中でいろいろ教えてくださったり、あとこの本読んでみるといいよとか、うん、このパンフレット読んでみるとわかるわとか、でしかもその同性同士のセックスで、
うん、
コンドームをつけないといけないっていう意味がやっとわかったし、
うん、
ゲイコミュニティの情報とかがいろいろ書いてる本とかが置いてたりして、
うん、
で面白いからこう行って読みに行ったりとか、あとそこに行ったらまたいろんなイベントがあって映画を見てみようっていうイベントとかもあったから行ってみたりするして、うん、その中でこうじわじわじわじわ分かっていったんですよね、
うん、でそこで理解をして、うんまあ、それをもっとたくさんの人に伝えたいっていう思いもありましたし、
うんうん、
でもちろん、まあ、感染者数は増え続けてはいるんだけども、じゃあどうしたらいいかってなったら、まあ、予防することと、
うんうん、
やはり検査に行くことですよね、
まあ、そうですね。陰性だったよかった、陽性やった、あどうしようどうしようってここ上がってしまう、
うん、
そういう風になってしまう。そういうのじゃないんですよ検査っていうのは。
そこでね、終わりじゃないっていう
のね。終わりじゃない、だから、あくまでも HIV の検査が大切だっていうのは、
うん、
もし感染していた時に知らず知らずのうちにこう広めてしまうことも止めるきっかけにもなるし、
うん、
あと HIV に感染したまま知らず知らずに時が経ってしまうと自分の命をも脅かしてしまう。
そうですね、
そう、
まあ、自分にとってもそうだし、そうそう、大切な人にとってもそうですし、
そうそうそう、
ってなったらやっぱり検査ってすごく大切ですよね。
そうそう、自分の治療とかもしていくきっかけにもなるし、うん、その先に、あることが目的なんだから。
そうですね、
だからこうツイッターとかに上げたりね、一喜一憂とかするのに僕はすごい違和感を感じるんですよ。
じゃあ2週にわたって熱いお話本当にありがとうございました。
いやどうもどうも、
小川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。